J-WAVE ロハスタック。今週のゲストは広島県福山市文化振興課の渡辺慎吾さんです。リモートでのご出演です。渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
渡辺さんは1971年広島県福山市生まれ、94年に福山市役所に入庁され、2013年市政100周年記念事業を担当、2017年4月より文化振興課の福山城築城400年事業推進担当課長でいらっしゃいます。渡辺さん、まず広島県福山市というと広島のどのあたりでどんな町だかちょっと教えていただけますか。
はい、まず広島県福山市のちょっとご紹介をさせていただければと思うんですが、福山市は広島県のですね、東部、ちょうどお隣がもう岡山県という東の端に位置する場所でございます。まあ、南側はですね、瀬戸内海が広がっておりまして、この瀬戸内海のほぼ中央に位置する町で、ありまして、現在まあ人口が約46万人、市の面積で言いますと約518平方キロメートルということで、まあ、南は海があり、北は山があり、また川もあり、新幹線も止まる駅もあり、美味しい食べ物もある、そんな、まあ、大変住みやすい町でございます。
かつて宮崎駿監督のアニメのモデル、崖の上のポニョっていうのはあれですか、この福山市が舞台だったんですか。
そうなんです。まあ、市の南がこう瀬戸内海に面しておりまして、こちらにですね、古くから潮町の港といわれる鞆の浦という、名所がございまして、まあ、今もですね、常夜灯ですとか雁木ですとか、まあ、昔のいわゆる港湾施設が今もまあ残っている古い町並みの鞆の浦なんですけども、こちらにかつてその宮崎駿監督がまあ滞在をされてですね、そこで構想を練られたのがこの崖の上のポニョというふうに言われてます。 J-WAVE ロ
ハスタック。まあ、福山市はあれですか、産業としてはどのような産業が活発なんでしょう。
はい、そうですね、現在は、いわゆるものづくり、中小企業のオンリーワン、ナンバーワンと言われる、まあ、そういった企業が多く集積している地域なんですけども、まあ、これちょっと歴史に関連しますが、まあ、かつてはですね、こう綿花栽培が盛んで、この綿を使って、いわゆるかすり、福山の方ではビンゴガスリと言いまして、まあ、伊予ガスリ、久留米ガスリに並んで、まあ、日本三大ガスリと言われていたこのかすり、この技術とかが今につながってですね、今では、デニムの生産地日本一というふうに言われています。そんな町です。
あ、そうなんですか。
はい。 J-WAVE ロ
ハスタック。そして福山市のシンボルとなっている福山城が築城400年ということで、昨年から記念事業が展開されているそうですけども、渡辺さんがそのご担当だと。でまず福山城はどんなお城なのか教えていただけますか。
はい、福山城はですね、徳川家康のいとこにあたります水野勝成という人が、まあ、初代藩主として今からまあちょうど400年前になりますが、1622年に築城されて、昨年が400年という年を迎えています。で当時その西日本にはですね、まあ、戸様大名が大変多く、西の守りの要としてですね、福山藩は10万石なんですけども、この10万石では考えられない五重の天守ですとか、あるいはその京都の伏見城から移築した櫓などは、言ってしまえば50万石から100万石級のお城を建てたというふうに言われています。で、この福山城の最大の特徴はですね、実は天守の北側に鉄板が張ってありまして、 でこれはなぜかと言いますと、福山城の南は、お堀ですとか櫓がこう整備をされるんですけども、北側が防御が弱かったというふうなことから、天守そのものに鉄板を張ったということで、これは、実は全国で福山城だけというふうに言われています。
まあ、1945年の空襲でその天守閣が、焼失され、そこから再建されたというんですけど、どのようにして再建していったんでしょう、はい、教えていただけますか。
はい、福山城は残念ながら、1945年昭和20年の8月8日、終戦の1週間前になりますけども、空襲で、天守が焼失してしまいます。これに対してですね、当時の市民の皆様が、この戦後復興の願いを込められまして、募金活動などそういったことをされる中で、1966年昭和41年に、福山市が市政50周年を迎えるんですけども、この記念事業として再建をされました。
でもあれですね、その1966年の再建の時の、資金8割が市民の寄付だったんですか。
はい、そうなんです。当時のちょっと記録を確認しますとですね、事業費が確か約1億8000万9000万うち1億5000万6000万といった額が当時の市民の皆さんのご寄付で成り立ってたということです。
資料にはその城の瓦を活用とありますが、これはどんな形だったんでしょう。
はい、その市政50周年の再建の時に、多くの市民の皆さんですとか企業の皆さんに、寄付を、お願いしておりまして、その時の寄付に応じて瓦にですね、例えば個人の方であるとか企業の方、お名前をこう残してですね、それをお城にこう使って、いたという記録が残ってます。で今回実はこの400年事業で、福山城を改修する際にいくらかちょっと瓦をですね、チェックをして、必要なものはこう交換をしたんですけども、その際にその市政50周年の時に寄付いただいた方の企業のお名前が残っておりまして、で今回はできるだけ使えるものは引き続き使おうというスタンスでおりましたので、使える瓦にお名前が載っている場合は写真を撮ってですね、その企業さんにこうでしたというふうに、写真をお渡しをしました。で中にはどうしても買えないといけない瓦、こちらにお名前が残っている企業さんにはその瓦そのものをですね、会社の方にお返しをして、今会社の方でこう展示をしていただいたり、そういったことになっています。
なるほど。 J-WAY ロハスタック。渡辺さんはその2017年から取り組んでこられた福山城築城400年記念事業のご担当ということだったんですけども、これの目玉はどんなもんだったんでしょう。
はい、ちょうど2022年が400年ということで、で400年前に初代藩主の水野勝成公が、福山城を築城したということを幕府に報告したとされる日が8月の28日という記録がございまして、この400年の一つ節目をやっぱり作ろうということで、2022年の8月28日を築城400年記念日という日に位置づけました。
なるほど。
でこの日に合わせてですね、例えば天守の北側の鉄板張り、今回の工事の大きな目玉の一つ、こちらを復元しました。で、夜はですね、福山城全体をライトアップする、こちらもスタートしました。で福山城の天守はですね、再建の時から福山城博物館として活用しておりまして、今回その博物館も全面リニューアルをしまして8月28日に リニューアルオープンしました。この記念日に合わせて行いました行事が、まあ、一つ大きな行事にさせていただいております。
資料によると福山城内にあった桐の木で琴を製造したとあるんですけど、あれですか、琴を作る文化がもともと残ってたんですか？
はい、福山はですね、実は琴の、まあ、名産地としてですね、まあ、江戸時代からもこう奨励をされてたというふうに聞いておりますし、まあ、最近はちょっと減ってきてますけども、かつてはこう嫁入り道具にですね、琴を持ってお嫁に行かれるというお家がたくさんありました。で、今回その福山城の、整備をする中に、お城の中の樹木をですね、まあ、伐採したり剪定したり、そういうことをさせてもらってます。で、その中に確かこれ一本だけだったと思うんですが、桐の木がございまして、これはまあ琴のその原材料になるわけですけども、でこの桐の木からですね、結果的には、6つ琴をそれぞれ作っていただいてですね、まあ、この8月28日の、記念行事でも演奏をいただいたり、そういったことにつながっています。 J-WAYロ
ハスタック。でもあれですね、今日こうやってお話伺ってと、随分文化的に豊かな場所だということがリスナーの方にも感じられると思うんですけども、このイベント自体、はい、まあ、3月まで、記念事業はやってるんでしょうが、イベント自体は1月末で終了ということで、はい、そのフィナーレのイベントはどんな形で行われるんでしょう？
はい、フィナーレイベントとしてですね、12月の2日から1月の29日にかけまして、チームラボ福山城光の祭りという行事を開催しています。合わせてこの400年前のちょっと記録を見ますと、築城したのは1622年なんですけども、どうも水野勝成公は年が明けて祝賀行事をやられてたようです。まあ、これに合わせてですね、内容を見ますと、例えば、入城行列ですとか、あるいはその築城を祝って町の人々がですね、とんどというものを担いで練り歩きをしておりまして、こういった行事、400年前を再現するような時代行列というものを行っております。トンドってご存知ですかね？
いやいや、全く想像もつきませんけど、はい、
竹と藁でですね、作ったこう三角錐というんですか、昔ですとこう田んぼですとか、最近は例えば学校のグラウンドなどにですね、書き初めをしたものをこう、それにこうくっつけたりとかですね、して、まあ、最後こう火をつけて燃やすんですけども、例えば書き初めでしたら、一番空高く登れば字がうまくなるとかですね、詐欺帳とか、そういう言葉では、まあ、全国的にも古くからあったようなんですけども、福山の場合は、まあ、先ほど申しましたように築城を祝って町の人々が、まあ、担いで練り歩いたという、そういう行事が今も残っておりまして、これをフィナーレイベントとしております。 J-WAY
ロハスタック。今日は随分文化的な、楽しいイベントを教えていただいたんですが、福山市の今後の町づくり、何か予定があったら教えていただきたいんですが。
はい、福山城築城400年は、まあ、この2022年度までの、まあ、プロジェクトということで、まあ、私も携わらせていただきました。今後の福山市の取り組みで言いますと、2025年にですね、第20回世界バラ会議福山大会が開催をされます。まあ、実は福山市は城の町でもあり、またバラの町でもあります。まあ、100万本のバラが咲き誇る、バラの町福山というところで、 今回の会議が開催されることになりました。
この僕はまあ全く存じ上げてなかったんですけど、この100万本のバラが咲き誇るバラの町っていうのは福山市でなんか記念日決まって今までやってたんですかね。
はい、バラの町づくりもですね、まさにこう戦後復興、まあ、戦後ですね、市民の皆さんが、まあ、平和、ね、への願いですとか戦後復興を願ってですね、1000本のバラを植えたことから始まりというふうに言われております。まあ、福山市には大きなバラ園はないんですけども、ご家庭ですとか地域いろんなところにバラが咲いているというのが、まあ、福山市のバラの町づくりの特徴なんですけども、こういう取り組みで2016年に、まあ、100万本のバラの町を達成しました。5月21日、この日をバラの日と位置づけまして、現在ではこのバラの日にバラを贈り合う、まあ、そういったの取り組みを行っています。
これちょっと意地悪なようですけど、渡辺さん100万本達成っていうのはどうやって数えたんですかね。
はい、そうですね、私も、もう市役所に入った時点では何十万本かになっておりまして、毎年ですね、例えば市民の皆さんに、バラの苗を提供する事業を行っていたり、まあ、もちろん市内のお店などで、バラを販売されていると思うんですが、どうもまあそういったところをカウントしながらですね、積み上げていって、まあ、100万本になったというふうに聞いています。 J-WAY
ロハスタック、この世界バラ会議っていうのはずいぶんなんかそそる名前なんですけど、どういう大会なんでしょう。
はい、世界バラ会議はですね、この、まあ、世界40カ国が加盟されてます世界バラ会連合という、まあ、こういった団体の、最も大きな大会というふうに伺っておりまして、3年に1度ですね、バラに関する国際会議として開催をされています。まあ、今回福山市で2025年に開催をされますが、これまで、一度大阪市の方で、開催されたということで、国内では、まあ、2カ所目の大会になります。まあ、こういう機会にですね、この福山市のバラの町づくり、戦後復興平和の象徴として取り組んできたこのバラの町づくりというものを、まあ、皆さんに知っていただく、またこの歴史の中でですね、福山市にはローズマインドという言葉がございまして、これは思いやり、優しさ、助け合いの心を表現した言葉になっております。こういったローズマインド、またこの築城400年迎えた城の町福山、持続可能な社会の実現に向けたこの福山市の取り組みをですね、まあ、国内外に発信していきたいなというふうに思っています。
なんか今日お話聞いてると思わず移住するなら福山だなっていうぐらい素敵な街に感じました。
ありがとうございます。まあ、若い方々がですね、いろんなことをチャレンジするのに、あるいはこう住みやすい街ということで福山市を選んでいただいております。まあ、ぜひ移住、それから旅行でもですね、福山の方へ皆さんお越しいただければと思っております。
渡辺さん、今後も福山市の街づくりをぜひ盛り上げていってください。今日はどうも忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。 J-WAY ロハスタック。